今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、11月の18日にですね、はい、ギネスブックが発売されましてですね、そちらの方になんと富山県射水市世界に発信する会ががっちり載ってました、
ね、すごい。
はい、
もうさすがですね。
イローナさんも写真が載ってましたよ。
矢後さんも載ってました。矢後さんはど真ん中に載ってました、は
い、もうねメイドの土産で
本当ですね。
一生にこんなことないですからね、はい、ギネスブックに載るっていうことはもうすごいことですからね。
もう貴重です。
そもそも2000錠というのが射水市にあるということが、はい、それ自体がすごいことですからね。
そうですね、
はい、それでおまけに移ったという、
はい、ですよね。はい、過報にします。
ね、過報にしましょう、はい、本当ありがたいことですよね、
はい、
ぜひ皆さんもね2000錠ぜひお越しいただければと思いますね、はい、拝観できますので
ぜひぜひ
ぜひぜひ、はい、それではイローナさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週も大変素敵なゲストがお越しいただいております。射水市の新生会富山病院の副院長でデンタルクリニック院長であります稲田正和先生でございます。よろしくお願いいたします。
はじめまして、新生会デンタルクリニックの院長をしております稲田正和、並びに新生会富山病院の副院長を兼任しております。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。歯医者さんって難しい方多いなってイメージがあったんですけど、
はい、
全然そんなことないですよね。
そうでしょうか。
優しいクレバーな雰囲気でございまして、うん、その先生ってもともとは歯科医を目指してはおられなかったんですよね。
そうなんです、
はい、
私最初は工学部の建築科に入学しまして、もともとは建築家を目指していたと、そういう過去が実はあります。
あ、そうなんですか。
まあ、高校卒業して地元の大学の工学部建築科に入って、はい、でそれから勉強をしだしてですね、一生懸命勉強してたんですけれども、
はい、
自分自身の目指す方向がちょっと違うんじゃないかと。どれだけ建築をしていても、まあ、建物をデザインして作る、
はい、
そういう仕事なんですけども、
はい、
まあ、直接その人と接するっていうことがですね、なかなかあまりなくて、図面を必死に描くっていうそういう仕事になってくるので、
はい、
まあ、どちらかというと絶えずこう人と接したい、
はい、
人と接する仕事に就きたい、
はい、
人の役に立てる仕事に就きたいっていう、そういう思いが強くなりまして、
はい、
でそれでその当時いろいろなことをこう考えていたんですけれども、
はい、
まあ、私自身のその自分の人生の師匠である先生から、
はい、
君は医療系に進んだ方がいいよっていうアドバイスをいただきまして、でそこから歯医者になろうかっていうふうに決めまして、
はい、
でそれからちょっと遠いんですけれども、富山から遠いんですけども、一字違いなんですけど遠いんですけれども岡山の岡山大学の歯学部に入りまして、
はあ、
でそれでそこで6年間過ごして歯医者になりました、
はあ、そうなんですか。その前はやっぱり建築の大学におられたわけですよね、
はい、
でそこから入り直しになるわけですね。もう一回再受験、
はい、もったいないんですけれども、はい、再受験で建築家の大学を辞めるときには教授から、
はい、
お前税金無駄にしたよって言われて、いやこれは申し訳ないと、なんとか税金が無駄にならないように別の方向へ行っても社会に貢献できるようになろうっていうふうに思いました、
は
い。
実際に入学されてからはもう大変。
そうですね、受験して合格してからは私ほとんどあんまり授業出てないので苦労したっていうあんまり感じはなくて、学外授業の方が多かったので、要所要所はちゃんともちろん出ましたけれども、
はい、
それ以外は大学に行くよりは大学の外で勉強した方がいいと、
は
あ、こういうふうに思いまして、それでいろんなところに行って、
はい、
勉強しておりました。
あ、そうなんですか、はい、
医療 ならば、
はい、
日本にトップクラスの先生がいっぱいおられますよね。
はいはいはい、
でそのトップクラスの先生のところに直接行って話を聞くと。
は
どういう考え方をしているのか、
はい、
どういうふうな思いで診療しているのか、
はい、
で実際どういうふうにその地域に貢献しているのか、大学では得られない学べないものを大学時代に学びたかったんです、
はい、そうなんですか、
はい、ですから大学以外のところでそういう勉強をしていました。
病院の先生も驚かれるんじゃないですか。
でもすごい教えてくれました。逆に
あそうですか、
はい、よく来たっていう形でですね、本当にいろんなことをですね教えてもらいました。その先生が、まあ、人生においてどういうふうに医療に向き合ってきたかとか、
はい、
そういう生き方イコール医療みたいな、そういうことをやはり大学時代に学ばせてもらいました。
あそうですか、はい、今コロナのこともあったりとか、歯医者さんに行くのを控えられる方とかもちょっと多かったので、はい、こうずっとコンスタントに行った方が良かったのではないかと私も思うんですけども、先生とはどう感じておられるかな。
はい、その点非常にやはり誤解を受けていることがやっぱり多くあったんじゃないかなって思います、
はいはい、
まあ、歯医者に行くということはですね、歯を削ったりとか、はい、歯を抜いたりとか、
はい、
まあ、口の中ですから、はい、そういう粉末とか唾液の飛沫とか、
はい、
そういうものがこう飛びますので、
はい、
でそうするとやはり歯医者で感染するっていうことが多いんじゃないかと。だからできるだけやはり歯医者には行かない方がいいと、こういう考えがですね、まあ、マスコミもそうなんですけれども、はい、先行してしまって、
はい、
でそれで歯医者に行くのをできるだけ控えようっていう、そういう、まあ、世の中の流れになってしまって、実際問題、まあ、歯科医院でもう患者数がもうかなり激減したと、コロナの前が10だとすると蔓延してからはもう半分ぐらいの患者しか来ないと、そういうことでなかなか経営がこう歯科医院としてこの状況では従業員をちょっと休ませないといけないとか、病院自身を閉めないといけないとか、まあ、そういうふうなところに陥ったという歯科医院もあるというふうには聞いております、
はい、
だけど、まあ、今最近少し考え方がまた正しい方向に向かっていると思うんですが、
はい、
本来歯医者さんにかからなければならない人がそれをやめよって言って制限してしまったために、かえって具合が悪くなって、
はい、
後から重症化して、まあ、歯医者さんに行かざるを得なくなったと、
はい、
まあ、こういう方がですねかなりおられまして、でそれで逆に今患者さんがたくさん来られすぎてちょっと困っていると、そういう状況が、まあ、うちでも今続いているんですね。ですから行くか行かないかっていうのはもちろんその患者さんの判断なんですけれども、
はい、
個人個人によって、お口の状態っていうのはやはり違いますので、
はい、
まあ、そのかかりつけの主治医の先生に相談されて行った方がいいでしょうか、それともまあ今はちょっと休んだ方がいいでしょうかっていうことをきちんと相談した上でやはり決められた方がいいと、
はい、
そういうことですね、
はい、イロナさんはいろいろ歯をきれいにしておられますし、口腔ケアとかもちゃんといつもやっておられるんですね、
はい、半年に1回そのクリニックに行って、
はい、
そのメンテナンスお掃除をしてもらうのはもちろんのことで、そして毎日のお手入れとしては、
はい、
フロス、
フロス
そしてもちろん歯磨き少なくても1日2回やらないと。
さすがイローナさん、
いや、
もうフロスはやはりもう毎日食後にしなければならないものですよね。
はい、はい、そうなんです、みんなにも使ってほしいんですよね。
なかなか日本は定着していないんですよ、はい、
そうなんですね、
私も残念に思っています。
なんかそれを使う前と使った後は歯の状態全然違うの で、
あ、そうですか、
皆さん使ってください。
はい、糸ようじみたいなやつです、
ね、あ、そうです、基本的にフロスっていうのは糸ようじ、
ね、
はい、のことです、
はいはい、僕も好きで、
ぜひぜひ続けて、はい、いただくと歯が長持ちしますし、
はい、
歯ブラシでは十分清掃できないので、はい、もう食後歯ブラシできなくてもフロスはするっていうのが基本ですね、
はい、はいはい、
ぜひ富山で普及したいと思っておりますいろんなさん、はい、頑張りましょう、
はい、
そうですね、
私歯医者になりましてから非常にたくさんの患者を見ております。もう何万人っていう患者を実際見ていますけれども、うん、その一人としてお口の中同じ方っていうのはいないんですね。ある方はものすごい歯がすり減っている、おそらくヤンゴーさんもそうじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもやはり噛み締めがものすごく強い、スポーツやってらした方っていうのはものすごいやっぱり強く歯を酷使して相当すり減っている、うん、でそれが引いては行き着くところ歯が折れてしまうとか破裂してしまうとか、はい、そういうことにもなります。その人の歯の状況を見て、そしてその人の生活を見て、うん、その生活からその人が辿ってきた人生を見て、そこからどういうふうに歯を通じて口を通じてアドバイスできるのか、この方の役に立てるのか、そういうことを絶えず見ながら関わっていける、そういう歯医者っていうのを私自身が目指しています。
はい、先生大人気でバラも育てておられるんですよね
私の趣味をどうしてご存知なのでしょう。バラはやはりちょっと目を離すとやはり虫が来てしまうので、
はい、
花が咲くずっと前から竹巣とかですね、
はい、
それをこう予防で葉や根っこにこう地面にかけて、そういうところからこうずっと手入れして、でそれをずっと積み重ねていて一瞬の美しい花が咲き続けてくれると、そのバラの葉っぱや顔を見ながら、
はい、
今日はどのくらい手入れしたらいいかとかいろんなことを考えて、朝一まずバラを見て、それから一日決めるっていう、そんな日常になっていますね。
そんな素晴らしい愛情あふれる稲田先生の、来週もぜひ出演よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はフランスのファッションデザイナーココ・シャネルさんの言葉を紹介したいと思います。20歳の顔は自然から授かったもの、30歳の顔は自分の生き様、50歳の顔にはあなたの価値がにじみ出るのよという言葉なんですけども、先ほど稲田先生は、まあ、口の中にその人の人生が出るという話があったんですけれども、まあ、口だけではなくて顔にも人生が出るということで、まあ、できれば幸せを語っているような口と顔にしたいもんですねということで、はい、紹介しました。
はい、というわけで名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひぜひお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
稲田先生、来週もよろしくお願いいたします。
はい、失礼いたしました。
はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ
パカパカ